今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは山下先生の Q&A のコーナーをお届けすることになっています。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスナーの皆様からは様々な質問をいただいていますが、今日は、
はい、
今私たちは月刊誌の福音の波という定期刊行物があって毎月出ているんですが、はい、そこに吉田隆先生、仙台教会の先生がハイデルベルクの信仰問答書の連載をしてくださっています。それをお読みになったりして、まあ、ハイデルベルク信仰問答書の問い98を読んで、この質問をくださったんですね、はい、埼玉県の M さんからなんですが、はい、こういうふうに書いてくださってます。絵を描くことが好きなんですって、
はい、
ところが、ハイデルベルクの問い98は、絵を描いてはいけないのかなって思ってしまった。そして自分の絵を崇めたりなどと、そんなことはもちろん自分はしないし、この方はクリスチャンですということなんですね、はいはい、で、絵を描くことが神様から与えられた賜物だと言ってくださる方もおりますが、なんか私は最近心に引っかかっちゃったんだそうです。で、絵を描くことで神様のために役立つことはできるんでしょうか、教えてくださいということで、
はい、
ですからまず今日はこの問い98がどんなことなのかをちょっと教えてまずいただきたいと思います、
はいはいはい、問い98だけを読むとね、こう書いてあるんですね、はい、しかし画像は信徒のための書物として教会で許されても良いのではありませんかって、その質問に対していいえっていう答えなんですね。
ほ
う、ここだけ読むとなんか画像、絵、絵画、それは全部ダメっていうふうに言ってるように聞こえちゃうんですけども、ちょっとこの背景を説明する必要があると思うんですが、
なるほど、
ハイデルベルク信仰問答書の問い96から98は実会の第2回についての解説なんですね。
私の他に何者をも神としてはならない。
これが第1回ですね。
で、刻んだ
画像を作ってはならない。
はい。
で、第1回というのは私の他に何者をも神としてはならないですから、これは唯一誠の神様だけが本当の神様で、他の神々はいないっていう、そういう教えですよね。
うんうん、
第2回というのは、本当の神様をどうやって礼拝したらいいのか。
はい。
偶像を通して本当の神様を礼拝する。これを許されるのかどうかってことですね。人間ってやっぱり神様のイメージがどうしても欲しくて作ってしまいますよね。で、特にキリスト教会の歴史の最初の頃というのは文字の読める人も少なかった
わけですよね。
聖書の言葉を読んでもこれ読めないので、
はい、
しかもラテン語の訳だと何もわからない、
中世のステンドグラス、なんか本を読んだことあるんですけど、
はいはい、
絵が描いて
そうです、ね、
でステンドグラスを見ると聖書物語になる、
聖書物語ですね、
はい、
でそれを見たら、あ、なるほど、これはこういう話だと分かることが流行っていた、
はい、
流行っていたというか、まあ、そういう手段で信徒たちを教育していた時代だったんです、ね、
だから今の私たちみたいに66巻を手にしてるなんて考えられない、
そうですね、まず聖書そのものが手に入らないというのがあるし、それから聖書があってもラテン語や外国の言葉なので普通の人は読めないっていうのがあった。
まあ印刷技術もね、だってそうですよね。
また翻訳されたとしてもそんなに識字率も高い時代ではなかったので、そういうことがあって教会の中にはいろんな絵画や像やそういったものが溢れていたですね、
はい、
で宗教改革の時代の人たちは、まあ、その時代というのは文芸復興の時代と言われていて、
うんうん、
ギリシャローマのいろんな作品が読まれるような、そういう、まあ、教育的水準も高まってくる時代であって、
はい、
で印刷技術も発達した時代でありましたから、
はいはい、
このやっぱり偶像や 絵画というものをやっぱりこのまま放置していいのかどうかという問題があったんですね。で、先ほどの問い98で、まあ、いいえと言いましたけども、
うん、
私たちは神より賢くなろうとすべきではありません。この方はご自分の信徒を物言わぬ偶像によってではなく、御言葉の生きた説教によって教えようとされてるんです。つまり聖書の解き明かし、言葉を聞いて神様のことを知る、これが大切なんですよと。
なるほど。
絵とかそんなのを見て、これが神様ですよとか、これが神様のしたことですよってことを信徒に教育するのは、それは神様を侮辱することだっていうふうに考えたんですね。
なるほど、私時々 ね、心の時代みたいな番組を見ると、日本の矢をよろずの、そのいろんなこうなんていうんですか、仏像をね、紹介したりしてて、分かりやすいんですね。そこの前に行ってお辞儀をして、ああここで救いがあるっていう、ちょっと似たような感じなんでしょうかね。
まあそうかもしれませんね。まあ実際偶像っていうのは、それそのものが神様っていうふうに、信じているわけではないですよね。まあ、仏教にしてもそうだと思うんですけども、その背後にあるものを信じているのであって、それはあくまでもイメージとして、人間に分かりやすいようにそういう示しているというんですけども、でも宗教改革時代の人たちはそうではないんだと。どんなイメージを作ってもそれはやっぱり神様ではないのであって、神様は聖書を通して言葉で人間を知ろうとしているんだから、それをしっかり読む、それをしっかり解き明かすこと、それが大切なんですよっていうことをこのハイデルベルク信仰問答書は教えてるんですが、じゃあ私たちはじゃあ一切の絵画や一切の芸術を否定してるのかというと、そうではないんです、そうではないんです。
もう芸術家になれなくなっちゃう。
なれなくなっちゃいますね。
なるほど。まあこの M さんはとても絵がお上手で、でみんなから、その絵を描くことで神様のために役立つことはできないかなって思っちゃっていらっしゃいますから、余計気になっちゃったんですよね。
絵画を通してやっぱり神様のお作りになった自然の美しさを描くとか、
ね、
あるいは神様が一人一人を違うような顔に作っている、その特徴を捉えて神様の栄光を絵を通してこう褒めたたえることっていくらでもできると思いますしね。それから絵を見て慰められるってこともあるし、励ましを受けるってこともありますから。
そう私絵本大好きで、もう本当にねいい絵本が出るんですよ。そうするとやっぱりその絵が素晴らしいですよね。
そうですね。
静かにそういう時間持つと、なんかすごく癒される感じがしちゃいますよね。そうするとそのやっぱりその10回の第2回を解説してくださった問い98ですから、その流れで私たちがこの問いと答えを
理解
していかないと、ちょっとこう誤解をしてしまうことがある。ということなんですね。月刊誌の福音の波には問いがこう順番にこう出てきますので、ちょっとその初めていただいたときに
ね、
これだったかもしれないし、そのつながりをね、バックナンバーもありますし、必要なら
そうですね。今徐々にホームページの方でもちょっと1年遅れぐらいで、半年遅れぐらいですけども、
そうですね、
掲載してますから、
だんだんに読んでいただくとこう順番を持って、ですからこの10回の1回2回も3回4回ずっといくわけですね。なるほど。それで、この M さんは、こういう、ご自分の賜物を生かしたいということですが、先生この辺はどうでしょうか。ますますですから賜物を生かしていっていただきたいなという、
その方向でね、ぜひ
気持ちなんですけど、
思いますけどね、
ちょっとでも私たちは遠慮深い時があったりしてね、やっぱりこうなんか そんな私の絵なんてみたいに思っちゃったりもするかなと思うんですが、
そうですね、
そういう私たちのこう気持ちの上での心構えみたいなものはどうでしょうね。
そうですね。賜物ってやっぱ一人一人が違うわけで、せっかくこういういい賜物、いい賜物っていうか、どの賜物もいいんですけれども、他の人とは違ったものを与えられていれば、それを生かした方がいいと思うんですよね。
なんかね、例えば絵が上手だと、ほら絵を見て、素敵な絵を描けるのねとか上手なのね、で結局自分が褒めたたえられちゃって、それをさせてくださる神様の方は忘れられちゃうみたいな、そういうちょっと危険をね、この方が思っちゃったのかな、
思いすぎてはいけないと思うんです。やっぱり神様から与えられた賜物ですから、それを用いて人を愛する、神様を敬う、そういう方向に持っていけば全然これは問題ないところか、いい賜物の持ち方だと思いますね。
なるほどね。そこで絵だけじゃなくて、例えば書道の世界であっても、他に音楽の世界でも、
そうですね、写真の世界でもそうでしょうし、
そうですよね、山下先生もね写真すごく上手ですけど、先生を褒めたたいちゃうとちょっとまずいですよね。
そうですね、
そこのところがやっぱりしっかりと私たちに分かっている必要がありますか。
そうですね、
例えば隣人に対して素晴らしい作品を書かれる方に対しての私たちの声のかけ方なんかでも、すごいねお上手ねみたいなだけではちょっと寂しいかなって気も、
まあそうですかね、クリスチャン同士であればね、
なるほど、はい。 まあ、今日はこのハイデルベルクの、問いの98というところで、
はい、
まあ、絵を描くことが好きな、埼玉県の M さんからいただいた、お答えを先生にしていただきました。はい、まあ、先生のこの、毎回この Q&A のコーナーでこの3冊のご本を毎回プレゼントするんですが、先生、この3冊はもう相当のことが入っているんでしょうね。
そうですね、まあ、全部は網羅してませんけれども、いろんな分野で
読むと、
だいぶ分かると思いますし、その答え、自分の問いと答えがそこにズバリ出てなくても、これ3冊読むと、大体どう考えたらいいのかっていう、
なるほど、
そのなんて考え方みたいなのかな、
そうですか、
分かると思うので。
毎回ね、お申し込みいただくんですけど、その最初が悩んでいないで聞いてみたら、でずっと聞いてみたかった、これでスッキリで、まあ、ホームページ上でもね、さまざまな、
ね、
過去の放送データでたくさん聞けますが、やっぱりこう聖書にこう出会って、キリスト教に出会って、なんかこう聞いてみたいっていうことが、これからもさまざまにこう出てくるかなと思うので、まあ、今日キャンプの、ね、ご案内も最後になるんですが、いよいよ福井の波キャンプで、キャンプに行くとまた山下先生と直接出会えるので、
そうですね、はい、
なんか直接聞いちゃうことはよろしいんでしょうかね、
はい、ぜひ聞いてください、キャンプの間にいろいろ自由時間や
そうですよ、ね、ありますから、そしてまた小グループになって、そのキャンプの中で自分の抱えたいろんな疑問や質問も直接伺うことができますので、そういうことも利用していただけるといいですよね。
そうですね、
まあ、ちょっと今もう締め切りが来まして、もし今ちょっと迷ってる人がいたら、状況ちょっとお問い合わせをね、いただけたらなとは思うんですが、まあ、キャンプもそういうものとして利用していただけたらなと思います。まあ、今日はちょっと様々に Q&A のコーナーで伺いました。これからもいろいろとリスナーの方々からの質問、どうぞよろしくお願いします。
今
日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは先ほどお伝えしましたキリスト教 Q&A シリーズ命の言葉社から出ています山下正夫先生の3冊のご本、抽選で差し上げますので、あなたもどうぞお申し込んでください。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、そしてこれですっきり18の疑問です。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。さて山下先生、さっきちょっと福音の波のお話もしたんですが、実は福音の波の中にも Q&A のコーナーがあって、先生がいろいろ答えてくださってますが、まあ、いろんな分野の質問がやっぱりありますの で、
そうです、ね、
こんなことを聞いちゃったら、ちょっとと思わないでいただきたいですよね。
そうですね、こんなことを聞いたらというものの中に こそなんか輝いた質問があるんです、意外と、
ぜひ迷っていらしたら迷わずに、このコーナーにちょっと、お便りをいただけたらと思いますね、どうぞよろしくお願いします。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。